今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組、この夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、新しい年がスタートしまして、ちょうど半月経ったという感じです。皆様いかがお過ごしでしょうか。残念ながら京都は緊急事態宣言が発令されまして、まあ、この夜になると特に街中が静かだなという、まあ、そういう日々を過ごしております。さあ、今回は元気が出るお話になりそうです。ミニマムライフで生涯現役、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社牧野出版代表取締役佐久間健一さんです。こんにちは。
こんにちは、どうも佐久間健一と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあこのリモートワークとかいろんなこの生き方、働き方がこう変えなければならないとか、はい、変えようとか、のこのコロナ禍においていろんなこう動きっていうのがありますけれども、はい、佐久間さんはもともと東京が本拠地だったんですよね。
そうですね、まあ、高校まで東京で。
高校まで東京、
はい、まあ、大学はちょっと
地方に。東京生まれ。
東京生まれです。
はい、どのあたりですか。江戸っ子だってねっていう感じで、
まあ親がサラリーマンだったんで、はい、ちょっと転勤もしたりしたんですが、生まれたのは一応大田区の池上っていうところ で
大田区といえばいろんなこう中小企業っていうか、はい、いろんな工場もありますよね。
ただ物心ついた時には川崎のいわゆる多摩川の、はい、まあ、川っぺりというかそこに家があって、ちょうど家の向こう側に巨人軍の多摩川グランドが見えるような場所でしたね。
お
で、ちょっと地方に、親父の仕事で地方に行って、中学からはまあ横浜で、高校も横浜です。ですから、まあ、東京横浜川崎っていうのはまあフィールドで、
はい、
まあ、広く言えば向こう東というか東の人間ですよね。
ああ、それはそうです、
で、まあ、大学時代だけちょっと京都にいたこともあるんですけれども、基本的にはもう勤めも仕事もずっと東京、関東の、関東っていうか東京横浜っていうかあっちですね。
ああ、そうですか、はい、ちなみに大学は京都で。
京都大学です。
あ、失礼しました。
いやいや、別に失礼じゃないでしょ。
いやいやいや、敬礼することに失礼
です。でもずいぶん前ですか、40年ぐらい前ですからね。
でも、そんな簡単には入れない大学だと思います。入れません。はい、さあ、佐久間さんはもうずっとこの、はい、まあ、業種としては出版のお仕事と言って間違いないですか。
そうですね、
は
い、間違いないです。まあ、今や社用と言われている出版業界にずっとおります。
いや、はい、ですね、ちょうど先週も出版関係の方で、はい、
そうだったんですか。
1994年、はい、95年、
はい、
Windows、
はい、
なんぼですかね。
95ですね、Windows95。
Windows95 が導入された、はい、それがを契機に、は
い、なるほど。
その前は2兆円産業だったのが、はい、そこからもう本当にこう右肩下がりというか、まあ、それの影響が大きいというお話もありました。
ね、なるほど。
非常に興味深く聞いたんですけども、はい、はい、
あと大体96、7年がピークと言われてるんですよ、出版業界。その時のピーク時っていうのは2兆6500億円というのが業界の売り上げで、
はい、
まあ、今はどれくらいかというと
3兆弱ですね。
3兆弱です、はい、今も1兆5000億を切ってますね。
半分に近いということですね、はいはい、
もう半分半減しちゃったっていう、そういう業界ですね。
そうですか、はい、やっぱり雑誌とかそういうものがちょっと以前だとやっぱり種類も 冊数もあのもともと多分あっただろうというふうに思いますけども、はい、なんと、佐久間さんは最初、はい、新潮社、
はい、新潮社という出版社に入りました。
はい、そしてその中ではちょっとこんな仕事をしてたっていうお話をぜひ。
はい、そうですね、あの82年に新潮社に入社した時に4月1日にまあ会社に行きますよね。その時にも配属が発表されるんですけど、
はい、
そこで配属されたのがフォーカスっていう写真週刊誌でした。
ありますよね。今もあるんですか、
フォーカスって。今はフォーカスは2000年に休刊になってしまいまして、
フライデーはあるんですか。
フライデーとフラッシュっていうのがまだ残ってますね。
あ、そうですか。その3つがまあ主だった、はい、あの写真週刊誌でしたよね。
はい、81年の10月に新潮社が創刊した雑誌だったんですね、
はい、フォーカスが、
はいはい、それで写真週刊誌っていう一つのジャンルを作ったという。それでまあそれがすごく売れたものだから、まあ多い時には5誌ぐらい写真週刊誌っていうのがあったんですけれども、はい、最初そこ の部署に配属されて、
はい、
まあ、出版人生のスタートを切ったっていう感じですね。
そうですか。そしてそのフォーカスの中ではスクープ班、
はい、
これあの、すごいじゃないですかっていう感じなんですけど。
そうですね、まあ、分かりやす
く一番大変な仕事じゃないですか。
はい、あのまあ、最近ね、週刊文春さんが文春法とかいろいろ言われてますけれども、
すごいです。
私がいた班っていうのはいわゆるジャンルは関係なくて、事件事故災害で政治経済スポーツ芸能、そういうスクープに関するような、まあ、ネタというかものをやるという班だったんだので、
はい、
それこそ全国は飛び回ってるような感じでしたね。
あ、そうなんですか。
例えば災害があればその現地に行かなくてはならないし、
あ、はいはい、
まあある時は政治スキャンダルを追ってれば、まあ政治のネタをやるし、ある時は芸能スキャンダルであればそれこそ張り込みとかそういったようなこともやったりっていう、
いろいろされたということですか。
そうですね、本当にいろいろですから、当時でいうと47都道府県は全部行きましたね。
あ、そうなんですか。
はい、8年間の間で。
あのこれをスクープしたい、あの記事を、取りたいっていう場合、はい、それは個人の判断になるんですか。
いや、もちろんそれは
これはいけるぞっていう、
それはちゃんと編集会議っていうのがありますから。
あ、例えば今勝手に動くわけじゃない、
はい、これはこういう、ただその情報っていうのは、はい、まあ今で言えばネットとかいろいろありますけれども、僕らは当時も今でもそうなんですけど、もうネットに出てたりすればそれはネタではない、情報ではないわけですよね。
はい、
もう 誰もが
知ってる。
そう、
はい、スクープじゃない、ない。
だから誰も知らないものを探しては、それを取材対象にするかどうかっていう、
はい、
ですから先ほど言ったように、あの、まあ、それを記事にするっていうのは、まあ、事実であるか、まあ、ファクトですよね。
あ、そうです。
それともう一つはバリュー、価値がある。
あ、だから両方必要ですね。
はい、だからファクトとバリューをこう比べたときにそれが満たされれば紙面にしようということなので、そういった判断は編集部なり編集トップが判断することですから。
あ、そうなんですか。
はい、
あのそのファクトとバリューっていうお話ありましたけど、
はい、
ファクトは最低必要条件っていう読者側からすれば、はい、そうであってほしいなっていうふうに思いますが、
は
い、
それは当然ですね。
はい、
ですから僕らはよく裏取りって言い方しますけれども、例えば何か事実と言われるようなことがあったときに本当に事実かどうかっていう裏取りを徹底的にするっていうような、まあ、訓練は受けてきたんですけれどね。
はい、そうですか。で、
はい、ただまあ世の中の人はね、週刊誌とかそういう嘘を書いてるとか当てにならないっていう言い方する方も、そういう見方する方も多いかとは思うんですけれども、少なくとも私がフォーカスいたときにはやっぱりそういったことはなかったですし、
はい、
本当に裏取りができなければ記事にはできないっていうことも、まあ、結構ありましたね。
そうですか。
はい、
今その文春法というお話ありましたけども、はい、よくこんなことが分かるなっていうことが結構、
はい、
記事として明るみに出てることが多いなって思うんですが、
はい、
あれってどういうふうにするんですか。
それは僕らも当時もそうですけれども、さっき言ったネットに出てない情報、誰も知らない情報っていうのはどこにあるかって言ったら、
どこにあるんですか。
人にあるわけですよね。
まあ、そう、全部人が根源ですよね。
はい、そうすると、まあ、我々の仕事って、当時、まあ、我々の仕事何かいろんな人と付き合うってことなんですよね。
はい、
でそういう人がいろんな話を持ってる。
なるほど。
ですから、まあ、今だったらちょっと難しいですけど、まあ、反社 のような方たちともお付き合いはしていましたし、
はい、
それこそ政治家も政治家の秘書とか、
はい、
またはいわゆるアングラの世界の人とか、まあ、それこそまあ芸能関係の方とか、とにかくお付き合いするジャンルの人たちっていうのは多々ありましたね。でそういう人たちからいろいろこう親しくなっていく中で、まあ、情報が入ってきて、これはもしかしたらっていう、いけるかもしれないっていうような判断で動くっていう。
そうですか。このフォーカスのスクープ班におられたのは何年間なんですか？
8年間ですね。
8年間、
はい、
その8年いろいろあったと思うんですけども、はい、8年の中でこれは自慢できるなっていうことってありますか？
いや、まあ硬派の事件でいうと、
はい、
結構、まあ、リクルート事件っていうのが非常に大きな事件として、経済事件としてあったんですよね、
はい、まあ、歴史に残るっていうか、はい、そんな感じですね、
はい、それは結構本当に、まあ 新聞社が一番こう最初はこうトップ走ってるかもしれないんですけれど、我々週刊誌っていうのはそのインサイドストーリー、はい、新聞社じゃ書けないようなことまで取材していくっていうようなスタイルだったので、
はい、
やはり新聞社と競争したり、やっぱり当時テレビのジャーナリズムもすごく頑張ってたので、各社は本当にそういうスクープ合戦のような形をしてましたね。
ああ、そうです
か。やはりその時で、まあ、ちょっと取れたネタとかやっぱり自分でもこれはっていうのありましたし、
はい、
まあ、固いところではそういう話でありましたし、あと、まあ、地方の話でしたけど、まあ、札幌で起きた殺人事件、ある殺人事件がどうも報道されてる内容とは違うなっていうようなとこまでは集めましたけれども、
は
い、つまり
ほぼ刑事ですね。
まあ、刑事みたいなもんですね、
はい、
ですからそれは結局裏付けが取れなかったのでそこまで書けませんでしたけれども、まあ本当に私が直接担当したものじゃないですけど、フォーカスの中では例の桶川のストーカー事件ってありましたけれども、
ああ、
それを犯人まで突き止めていったっていうのはフォーカスの記者ですよね。
あ、そうなんですか、はい、そういうところまで、
はい、
突き詰めて、はい、まあ、いろいろアンテナを張って、
はい、
人との付き合いの中から、はい、そこまで
記
事として確立していくっていう、
う
ね、これはすごいですね、うん、
まあ、ね、ちょっと自慢話みたいに聞こえたかもしれない。
自慢してください
、はい、というか、まあ、要はそうやって人とお付き合いする中から、
はい、いろんなことが転がっているということ
なんです。だから変な話、 A さんの話は A さんにとって当たり前でも、
はい、
その A さんの話を B さんにすると B さんにとっては非常に面白い話題だなってなるし、
はい、
その B さんの話を C さんにすると、そんな話があるのかっていう形で、そうすると、まあ、人はいろんな知らないことを聞きたいわけですよね、
はい、
そういうことを私の口からいろいろ教えてもらうと、
ああ、
じゃあ君にもこんな話があるんだけどっていうような
。なるほど、はい、そうやっていろんなことがこう分かるという、はい、そんないろいろな経験されたんですが、まあ、自慢もありましたが、
はい、
失敗もあったと思うんですけど。
ああ、失敗もありましたね。
こういう、仕事をされてて失敗っていうのは、
まあ、
どういうことが失敗になるんですか？
もうそれは多々ありましたね。例えば、まあ、写真を撮らなきゃいけないですから、
はい、
例えば、まあ、張り込んでいるカメラマンと一緒に張り込んでいて、
はい、
もちろん出るまでずっとこう待つわけですけれども、なんとなくここで来そうだなって言ったような、まあ、長年やってるとそういう勘も働くんですけれども、逆にその勘を過信したために見逃してしまったとか、ちょっとした瞬間にというのもありましたし、やっぱり、まあ、肝心なところで逃げられてしまったっていうところ
も、そういう失敗ですか、
はい、
こう記事を書いた記事で、
はい、
それがもうえらい怒られたみたいなのはないんですか？
いわゆる誤報とかそういったことですよね。それは、まあ、少なくとも私が担当した中で出た記事が問題になるってことはなかったとは思うんですけど。
わかりました、はい、これは一番もうね肝心なことですよね、はい、失礼しました、
はい、
さあこの新潮社、
はい、
何年勤められたんでしょう？
82年の4月に入社して、
はい、
2001年の6月に辞めたのでほぼ19年ですね。19年ちょっとですね。
そうですか、はい、なんでまたお辞めになったんでしょう？
やっぱり、まあ、ある種うのぶれもあったと思うんですけれども、
はい、
まあ、一応出版業界の中では新潮社っていうのはそれなりの、
ま
あ、会社でしたし、
はい、今もそうですよね、
まあ、書籍の仕事もフォーカスなどは書籍の仕事をやっていろいろもしてたので、
はい、
もしかしたら私は今このね新潮社っていう看板があるからやってられるのかもしれないけれど、もし看板なくなったらどこまでできるんだろうと、まあそういうようなちょっと勝負してみたいなっていう気持ちはどこかにありましたね、
はい、
ですから新潮社ではすごくいろんなことを勉強させてもらったし、非常に待遇も良かったんですけれども、まあ本当にゼロから始めたらどうなる、何ができるんだろうというふうに思ったのが大きかったと思います。
ああそうですか、はい、そしてその新潮社を退社されて、はい、次入られたのポプロ社ですよね。
そうじゃなくてその前に実はですね、はい、バジリコっていう会社を何人かで作りました。
あ、そのバジリコっていう会社が、はい、あのよく分かんない会社だったんで会社を作られたんですか。
そうなんです、あの、まあ、あのオーナーがいてそのボードメンバーとして、はい、バジリコの創設に関わりました。で、まあ、一応コンテンツを作る会社だったので、まあ、私はその中の出版部門の担当常務という形で、
はい、
ボードメンバーだったんですけれども、まあ、いろいろこう、ね、寄せ集めのボードだったので、まあ、1年半ぐらいしたときなかなかこう意見がこう合わないというか、
はい、
そういうところが出てきて一旦バジリコを、まあ、ボードメンバーが解散という形になったので、
はい、
私は、まあ、あの何人かのスタッフもすでに集めてたけれども、まあ、一部のスタッフと一緒に今度はポプラ社に移籍したっていう感じですかね。
あ、そうなんですか、はいはい、しかしこのポプラ社もほどなく、は
い、そうですね1年5ヶ月いましたね。
で、
そこで、まあ、一応求められた結果も出したような感じだったので、
はい、
余計を考えたら自分でやりたいと思って新潮社を辞めたのに、
はい、
また会社に入ってるわけですよね。
ねえ、あのポプラ社といえば安定してるだろうなって思いますよね。
だからなぜ会社辞めたのにまた会社にいるんだろうっていう気持ちもあったので、
はい、
それで、まあ、牧野出版という古い出版社を、まあ、誰かやらないかっていう、まあ、あの買収してくれないかって話があったので、で、まあ、借金して今の牧野出版というのを買収してやってみようというふうに思いましたね。
あ、そうなんですか、はい、この牧野出版は東京が本社になるんでしょうか。そうです、はい、
1976年に、はい、牧野さんという方が創設した出版社ですね。
はい、あのその出版社もいろいろ特徴があるかなと思うんですが、はい、まあ、こういう出版社と言える何か特徴ってあるんですか。
ま
あ、
その牧野さんが作った牧野出版は、はい、意外と民族学とか、
はい、
医療関係とか、まあ、意外と固めの本が多かったんですよね、
うん、
それで、まあ、なぜ古い出版社を買収したかっていうと、まあ、これはあの流通の問題で取り次ぎっていう問屋さんを通して全国の本屋さんに本って配本するんですけれども、
はい、
やはりあの古い出版社だと取り次ぎの口座の条件がいいとかいろいろあるんですよ。新規で出版社を作るとそこが大変なので。
あ、そうなんです か、 ですか、そういう理由もあると、
はい、それで、まあ、そういう古い出版社を買収す る、 するっていうのは、まあ、結構、
まあ、そういう手法を取ったみたいな感じなんでしょうかね。はい、そういうことです。はい、さあ、この後はこの牧野出版から割合最近、
はい、
本出されましたですよね、はい、やっぱりその出版するにあた今代表取締役でいらっしゃいますけれども、はいはい、出版しようと思うのはご本著者ご本人なのか、出版社がこの人に書いてもらおうという意思なのか、どういう感じで進むんでしょう。
やはり基本は出版社の方の意思っていうのは強いですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、こういう本を出したい、こういう本を出そうと。ただ逆に、まあ、著者とか著者の関係者の中からこういう企画がある、こういう本を出したいんだけれども、
はい、
どうだろうかっていう、まあ、そういう提案もありますよね。ですから、まあ、その両方をこう鑑みながら出版をするかしないか決めていくっていうことにはなると思います、
は
い、
あ、そうですか。なかなかこの出版のお話もこう伺うともう本当にいろんな深いお話がありそうだなと思いますが、
はい、
この後は京都暮らしのお話を伺います。
はい、
thank you. 続き牧野出版株式会社代表取締役佐久間健一さんにお話を伺います。東京生まれそして浜っ子、はい、大学は京都、はい、その佐久間さんが今現在京都にお住まいなんですよね。
そうですね。
なぜ京都に、はい、いつからですか。
ちょうど4年くらい前になります
か。4年くらい前、
はいはい。まあ今年64になるんですけれども、還暦迎えるときに、まあ、仕事の仕方とか、まあ、暮らし方どうしようかなって、まあ、結構真剣に考えたんですよね、
はい。
まあ正直すごい大ベストセラーも出して、
はい、
すごいお金稼いでればもう引退しようなんていうふうには思ってたんですけれども
稼いだっていう本当の話ではなく
いやですから
大ベストセラーは、
まあ、そこまでは出てないので、
はい、
それでその時に本当に真面目に一生仕事は続けてこうと思ったんですよ、
はい。
まあ、食べるためもそうだし、そうすると一生仕事を続けるためには仕事の仕方、要するに、まあ、毎晩深夜までこうやるとか、なんかその土日もガシガシ働くみたいな、まあ、そういう働き方が普通だと思ってやってきたので、一旦それ整理してね、細く長く、やっぱり毎日仕事をするにしてもそんなに長時間とか夜遅くまで仕事をするのはやめよう。またオフィスと、まあ、言えば別にあったわけですけど、通う時間、まあ、東京では比較的近いといっても片道1時間はかかる、ちょっと往復2時間ですよね。なんかそれもなんか無駄じゃないかと思って、それでも一旦その食事を隣接または食事を一緒にして、まあできればそこになんかちょっと人が集まれるようなスペースを作ったら面白いかなと。ただそう考えた時になかなか東京では実現が難しいので、不動産事情も考えた時に、だったら地方都市を探そうと思って、まあ、いくつかの地方都市をターゲットにして検討を重ねてました。
どんなところがちなみに候補の都市になりましたですか。
佐世保と高知ですかね。
高知、へえ。
まあ、両方ともちょっと縁があって面白い場所だなと思って。
あ、そうですか。
で、まあ、あと東京への便も結構あるのでね、まあ、仕事柄東京に行くことはあるだろうと。ですから京都は結構毎月のように来てたは来てたんですけれども、
はい、
住む場所じゃないなと最初思っていたので、いや、やっぱり住むの難しそうじゃないですか。やっぱりこう、まあ、要はね、よそから来た人には排他的だみたいな話もあるので、
ほう、
それで京都はいろいろ観光に来たり遊ぶ場所で、移住しようとは当初考えてなかったんです。
住む場所とは思わなかった、はいはい。
だけど、まあ、ちょっと門川市長と会ったりとか、なんかちょっといろんな縁が重なって、
はい、
京都ってなんか面白いかもしれない、移住してもいいかもしれないと思って、それで突然方針を転換して、
突然方針を転換して、
それで京都市の人たちにもちょっといろいろ話を聞きに行って、はい、移住を考えてると言ったら、まあ京都市もこういう移住促進をしてますと。
そうですね、はい。
で、佐久間さんどんなこと考えてるんですかって言った時に、いや、できればもう住むとことオフィスも一緒で、できればスペースみたいなのがあればそこで人が集まれる、そういうコミュニティスペースを作りたいんだって話をして、で、古い町屋とか興味があるって言ったら、じゃあそういうものを紹介する不動屋さんいますからっていうので、そこから古い町屋を探し始めたんですよね。
あ、そうですか。
それと、まあ、もう一つは、はい、商店街の一角。
おお、それも条件の一つ、はい、希望の、
はい、
はい。
で、そういう物件を業者通じて紹介してもらって、
はい、
15、6件見たんですかね。
うーん、
それでなかなか面白いし、でここにしようって決めたのは今の場所なんですけれど、
はい。
ただその時に住む場所としての京都っていうのは結構真剣にいろいろこう調べてたんですよ、
はい。
そしたらやっぱり京都ってすごく面白いなっていうのは、
面白いです。
面白いとかね、だから神社仏閣があるだけじゃなくて、まあ、自転車でどこでも行けるし、
はい、
あとやっぱり100万都市の中ではこれだけ駐輪場が整備されてるっていう街はすごく珍しいっていうのは分かりましたし、
はい、
あとさっき言った東京に行ったりすることを考えたときに、
東海道、
利便性が、はい、東海道新幹線もほぼ10分おきに出てますよね、
はい、
でこんな便利なとこはないと。で、伊丹空港までバスで50分とか、
はは、
いろいろ調べていくと本当にいろんなこう京都の優位性みたいなのが出てきて、これは住むにしてもね、すごくいい場所じゃないか、活動するにしてもいい場所だなっていうふうにだんだん思うようになってきたのはありましたね。
あ、そうですか、はい、実際住んでみて、はい、いや違ったとか 思ったより良かったとかあると思うんですけど、はい、実際その4年住んでみていかがでしょうか。
はい、いやそれはあの今住んでる場所が
だいたいどのあたりなんでしょう、あのイベントなどもされるご様子ですの で、
は
いです
ね、場所は二条
構わないんですか、はい、言って
あ全然構わないです、はい、二条通り油の工事を東に入ったところなので、
はい
まあ、ですから堀川から二条通りをちょっと東に100メートルぐらい、
つまり、ええ、中京区役所とか消防署は近いです
、歩いて 4,5 分ですかね。
あそうなんですか、ええ、はいはい、
だから場所的にも、まあ、例えばこのスタジオまで歩いてきても15分ぐらいです。
まあそうですね、はい、
なんかいろんなところに行くのも便利だし、住んでる人たちもすごくやっぱり親切にしてくれますね。いろいろわからないっていうことを言うと。
あそうですか、はい、この、今日のその、はい、まあテーマがミニマムライフで、はい、生涯現役、
はい、
このミニマムというのはどう実現されているんでしょう。
それはもうやっぱりあのまず一つの中で、はい、あの住居でありオフィスがあり、で人が集まる
2階が住居で、
はい、2階が住居です、はい、で2階の住居であればもうあの必要なものっていうのも限られちゃいますよね。寝る場所と居間があれば最低
そんなものっていらないですよね。
いらなくなりますね、
はいはい、
でまあブックカフェをやるっていうことにしていたので、自分の蔵書は1階のスペースに、まあ、大体 4,5 千冊ぐらいバーってディスプレイはしてあるんですけど、
あらいいですね、
はい、でそこで同時にイベントをやったりもしてます。
あそうですか。
でキッチンなんかも併設されているんですけれども、はい、キッチンは自宅のキッチン兼用にしてるとか、
おいろいろ兼用もできると、
はいねはい、
結構スペースとしてかさばる部分を、あの両方 の、はい、あのスペースとして
そう
してるとなかなかこれがミニマムライフのコツとも言えそうですね、
うん、そうですね、
はい、さあ時間がもう残り2分なんですけれども、はいはい、このあのまあ、生涯現役でいたいっていう、はい、そのお気持ちはこうなぜなんでしょう。
やっぱりあの人に会うっていうのは仕事の基本なので、はい、やっぱりいろんな人に会うっていうのはやっぱり今でもすごい楽しいですよね、
はい、
全く知らない分野の人とかやっぱり私が、まあ、今まで会ったことないようなタイプの人とかやっぱりとにかく会うだけでいろんなことを学べるのでやっぱりこの仕事ならではだと思ってるんですよね。ですから生涯現役でいたいっていう、ですから本を作りつつそういうようなイベントをやって常に人との交流をまあ継続したいなっていうのが一番の大きな目標ではありますね。
あそうですか、まあ私も時々その仕事とか生きているってどういうことなんだろうって、はい、時々考えるんですけども、はい、やっぱりそうやって人との交流交わりがあってこその、はいまあ、人生というか、はいまあ、そういうことですよね。
そうですね、はい、それが醍醐味だと思いますけれどね。
そうですね、はい、このブックカフェはまだ動いてないけども、ね、いろんなイベントは盛んにされてる、はい、ということですね、
はい
はい、今年はこれをしたいなっていうことを最後に1個。
そうですね、やっぱりちゃんとブックカフェをきちっとオープンしてあの稼働させたいですよね。
そうですか。
それが最大の今の目標です。
それが稼働したということはなんかあの本を見に行ったらコーヒーかなんかがご注文で出るっていう、はい、それがこう動きとしてあるってことですね、
はい、そういうことです。
そうですか、皆さんもこの佐久間さんのこの京都での生活ぶりぜひ、見てみてはいかがでしょうかありがとうございました。この番組は足立病院老婆都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。佐久間健一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。